カネラジ。どうもオレンジです。
問題、小竹版八幡村の金田一耕助といえば渥美清ですが、悪魔が来たりて笛を吹くこの作品の金田一耕助は誰？正解は最後ポンです。
世の中全部歌ねんしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー。気になるドラマの感想考察を思いつきを語らう週刊ドラマ語り。今回は、乃木明子さんの脚本ドラマについて語りたいと思います。
はい
はい、ってことですね、
乃木明子さん特集がずっと続いてるね。
前回が特集かどうか知りませんけどね。あれ刑事ドラマですからね、単にね。刑事ドラマの中の、何でしたっけ、タッグもの
忘れちゃってんだもん。バディーものですね。
バディーものですね、はい、バディーものについてお送りしましたけれども、まあ今回、まあドラマの再公開も近いという、再公開っていうか、そっか、第1回から
ですね。スタートですね。
スタートする、6月の26日からかな、
はい、
スタートするということもありまして、改めて、まあ、乃木明子さんの過去作を見たらいいじゃないのっていう。今ちょうど、まあ、逃げるは恥だが役に立つがね、再放送、まあ、特別版という形でちょっと編集した形で、再放送しているタイミングでもありますので、過去作見てみて、あ、こういうキャリアを辿ってきたんだなみたいなことを見ていければな、なんてことを、歴史を辿っていけ
ば、まあまあ、あのね、感想をね、聞けるってことですよね、俺はね。
そうですね。で、今回、まあ、改めて、乃木明子さんの、まあ、プロフィール、簡単にその、プロフィールといいますか、プロフィールでいいか。簡単に、乃木さん、ご自身がノートのページを持っていらっしゃいまして、そこに書いてあるので、ちょっと、
ね。じゃあ、それ読めばいいのかな。
軽く読みますね、はい。1974年生まれの東京都出身の脚本担当、はい、日本映画学校8期卒業後、ドキュメンタリー番組の制作に携わる。一般企業勤務を経て2010年フジテレビヤングシナリオ大賞を受賞後、どうにかデビューということで、その下には、まあ、いろんな、過去に携われた作品について紹介が書いてあったりしましたと。っていう感じで、結構ですね、キャリアを見るに遅咲きというか、結構ヤングシナリオ大賞とかも6年間ずっと応募を出し続けて、36歳の時にデビューされていらっしゃるんですよね。36歳の時にさよならロビンソンクルーソーで、賞を取って、そのドラマ化作品でデビューを果たされた。それまでは、映画監督を、演劇を志されたりとか、映画監督を目指されたりとか、あとドキュメンタリー制作会社に就職などもされてきてっていう、いろんなキャリアを経ていらっしゃる方でございます。で、そういう方が、あと、まあ、ブログの方にですね、いろんな作品の歴史というか、まあ、ウィキペディアからピックアップしてきただけですけど、一通りの作品、どういう作品に出ていらっしゃったかみたいな、脚本を書いていらっしゃったかみたいなことは書いてあるので、うん、そっちを見ていただくとして、今回は、まあ、印象的なね、作品について、どういうところが面白いのか、あとは。
まあね、好きなやつ聞かせてほしいですよ。
そうですね、好きな作品について、ご紹介したい。あとは今ね、リアルタイムで配信などで見られる作品について、特に取り上げていきたいなと思っております。ということでですね、まず一つ目の作品なんですが、これ今ちょうど僕、Amazon プライムビデオで、改めて見直している作品で、空飛ぶ広報室という、
2013年
4月期の、はい、作品について、うん、これリアルタイムでポンさん見てました？
俺ね、リアルタイムで見てたんだよね。
俺も見てた。なんでなんですかね。俺これ見る理由がわかんないんですよ。ガッキーが出てるってこと以外。
まあ別にその確実に見る必要があるものじゃないけど、まあ僕、いいですか？僕喋っちゃって。
あ、それだといいですよ。
柴田恭兵が出ててね。
はいはいはいはい、はい。
で、水野美紀さんが出てて。
うん。
で、まあ、綾野さんがちょっと気になり始めてた頃なんですけど、
うん、うんうん。
なんていうのかな。なんか、 挫折の物語だっていうのだけ聞いてて。
うんうんうん。
で、描けば描くほど、なんていうかこう、ガッキーが大変なんだよね。本当に。
うんうんうん、うんうん。
だからなんていうか気持ち、そんなスカッとする話じゃないんですけど、そういうのをこう、なんかみんながちょっとずつ支えてるような感じが良くて。まあ、強兵が良かったかな、うん。っていう感じですかね。
うんうんうんうんうん。そうですね。基本的に、まあ、この作品は、まあ、自衛隊の話なんですよね。これ、僕、なんかちゃんとそこら辺も認識してなくて、改めて見直してちょっとびっくりしたんですけど、うん、まあ、航空自衛隊の広報室という、あまり、まあ、僕たち、普通のって言うとおかしいか。民間の人にとってはあまり身近ではない場所を舞台に、まあ、不慮の事故からパイロット資格を失って広報室へ転属された主人公のソライ大輔という、これをまあ綾野剛さん演じていらっしゃいますけど、その人とまあ経験豊かな先輩たちに囲まれながら広報官として成長していく様子を描くっていう、まあ、それにもともと報道記者で今はあと、あれはバラエティ番組じゃねえや、ワイドショーとかですかね、の取材をしている
夕方のねニュースとかで、うん、食べ物屋さんのまあ、取材とかをしてて、まあ、元々報道にいたから、まあ、ちょっとフラストレーション溜まってるみたいなね、そういう感じだよね。確か
そうですね。そういう荒垣結衣さんが演じるキャラクターとの、まあ、関係性を描いていくドラマなんですけど、僕つい最近あれじゃないですか、ブルーインパルスってめちゃくちゃ盛り上がったじゃないですか、はいはいはい、ブルーインパルスがこのタイム、うん、まあいろいろ批判もあったりしましたけど、僕どちらかっていうとあれとか結構そのまあ今のタイミングで医療に行くんじゃなくって、そのブルーインパルス飛ばすことにお金をかけるなんてっていう思う気持ちもあったんですけど、結構これを改めて見直すことによって、うん、で、あ、なるほど、まあ、ブルーインパルスを飛ばすっていうことの裏側にこういう人たちがいるんだなっていうことを想像すると、またあれの飛んでる様の見方も変わるというか、
うん、
それが飛ばすまでにどれだけの大変な調整があったのかっていうことを、まあ、想像させてくれる、その普段は航空自衛隊のことをあまり意識することはないけれども、そこの背景を想像させてくれるような作品としてすごくいいというか、僕はそれはドラマとか映画の一つの大きな機能だと思うんですよね。自分自身が普段見ることのない世界、普段見ることのできない、触れることのできない業界みたいなものに、想像をさせるっていうのは一つの大きな役割ではないかなと思うので、そこら辺素晴らしいなと思ったし、あとはまあ自衛隊っていう業界のそのまあ複雑ですよね。やっぱりね、日本独自のものだったりするし、他の国ではまあ軍隊とされているものが日本ではそれを持てないから自衛隊という形になっているという事情もあり、そこら辺をなんて言うんだろう、単にこう自衛隊用語、自衛隊がこういう風にあって素晴らしいっていう短絡的な考え、もちろんそれは元々の原作の有川博さんが書かれていることが大きいんだとは思うんですけど、多面的に自衛隊っていうものを論じている作品にもなっているなというところで、いいなと思います。あとは、まあ、荒垣結衣さんの役が、その、まあ、夕方のね、ニュース番組の記者で、まあ、普段はグルメリポートみたいなものをしている人が、この、国自衛隊っていうところに、取材に行くことを通して、いろいろ自分自身というかメディア全体としてのね、その自衛隊との向き合い方みたいなことを考えていく、一種のそのメディア、に働く人たちの仕事論みたい、職業論みたいなものも描かれているような作品になっていると思ったので、そこら辺は結構グッときたというか、まあ僕もメディアの端くれにいる人間なので、その何を取り上げて何を取り上げないか、どのように取り上げるかっていうことを考えていくプロセスみたいなものはかなりグッとくるところがありましたね。
うん、なんかやっぱこう、まあね、野木さんの話って結構やっぱディティールを全部こだわって描いていくとか、あと日常の会話をどう描くかみたいなところがあると思うんですけど、うん、なんか僕はこの作品は、主人公がまあまさにそういうことだと思うんですけど、やっぱ理想と現実っていうのをすごくこういつも考えさせてるっていうか、
うんうん、
ね、それは陸上、航空自衛隊もそうだしね、その武力と言われてるけど、その姿は非常にサラリーマン的であったりもするし、 報道っていう現場の華やかで理想主義っていうところもあれば現実はそうじゃないとか、みんながその理想と現実の狭間に生きてるっていうのを、結構絶妙に描いていて、だから柴田恭兵がさ、ああいうその自衛隊の世界なのに、まあひょうひょうと生きてる感じっていうのが、俺はすごくこう象徴的な感じがしてて、ああいう描き方ってのは、まあ、彼女の特色でもありつつ、あの作品は、泣けるよね。自分だったらっていうこととか思い出しちゃう話でしたよね。
ちゃんとそうですよね。柴田恭兵さんのキャラクターもそうだし、他のキャラクターも、まあ、各回ってバラバラにするっていうよりは、いろんな回でどんどん裏側を見せてってっていうところとかもね、うまいですよね、やっぱりね。美術手帳のね、昨年2018年2月号の、特集でテレビドラマを作るっていうのがあったんですけど、そこで、小沢亮太さんと、脚本からね、リーガルハイとかの小沢亮太さんと乃木さん対談されていて、そこでもプロフィールをちゃんと作るみたいな話、過去の、履歴書みたいなものをキャラクターごとに作るみたいな話をされていて、そこら辺のちゃんと深掘りをね、してらっしゃるって、逆に小沢さんはそういうのしないらしいんですけど、そこら辺のこだわりみたいな、人物描写の徹底ぶりみたいなものは、まあ、他の作品にもね、かなり乃木さんの作品あるんじゃないかなみたいなことは思いますかね。あとはそうだ、最後に安室奈美恵さんの主題歌が流れるじゃないですか。
はい、
あれの入れるタイミングとかもすごいこだわってる気がしました。
あれは彼女というよりかは演出の人とかなのかね。
演出なんでしょうね、おそらく。土井さんだったかな、多分。この後もね、組んだりする TBS の土井さんがおそらく演出してるんだと思うんですけど、そのタイミングとかも気使ってる気はしました。この TBS のこの時間帯のなのかな、ドラマはかなりそういう、いかにして主題歌でグッと来させるかっていうのにかなりこだわってる気がします。
いや、もうあれ聞くと本当に飛べないけど飛びたい、でも僕は今ここで守ってるみたいな、あの感じがすごい、そんな歌詞じゃないかもしれないけど、感じ
いいよね、あれね。うまいですね。曲の選び方を含めていいなと思いました。すいません。続きまして、2本目ですね。重版出題、これは2016年4月期の TBS の作品でございます。舞台の中心は週刊コミック誌の編集部、新人女性漫画編集者黒沢心を中心に漫画家を支える編集者の仕事を描くと、出版業界を支える編集者であるとか営業、宣伝、製版、印刷、デザイナー、取り次ぎ、書店員、一般に裏方と呼ばれる人々の努力や連携があってこそ、初めて7冊の本が読者のもとに届くのであると、作品は漫画家の力では売れない現実を、漫画家だけの力では売れない現実をリアルに描いている、もともと漫画原作のドラマ化という形で、これはポンさん見ました？
見ましたね。
あ、見てます。僕これは個人的に乃木さんの作品の中でもやっぱ一番好きな作品で、思い入れが強いですね。もともと出版、漫画編集者っていう出版業界を描いてるっていう時点で僕の中でのかなり、興味の度合いというか強いんですけど、それを描いた重版出題っていう漫画自体がもともと大好きで、それが映画化される、ドラマ化されるっていうこともあり、かなりハードルが上がってる中で、その作品から得られる感動をそのままプラスアルファ、さらに厚みを増して感じさせてくれたという意味で、漫画の原作と、漫画の実写化という意味でも、すごくレベルの高いお仕事というのも変ですけど、何倍も原作ファンを楽しませてくれたっていう面でもすごく良かったですし、僕はやっぱりこれ作品はキャラクターの魅力、出演されている方々の、もともと原作の中でも出てくる漫画編集部のメンバーのキャラクターとかもかなり濃い人たちが多いし、関わってくる漫画家の先生方も一人一人こうキャラが立っていて、おそらくというか、基本的には実際にいらっしゃる漫画家さんみたいなものを参考にされて原作の松田さんも書かれているところがあったりするので、 本当一人一人が、まあ粒が立っている登場人物ばかりなのをちゃんとそのビジュアル的に、すごくその原作のキャラクターに寄せてるというよりはキャラクター的に、納得感のある特にまあ編集長をね松重豊さんが演じてるのとか、まあ、原作ファンからするとえってなんかちょっとイメージなんか元々の原作だとなんかね、もっとひげ面のちょっと太った感じのこう体格のいいキャラクターなんだけどそれがだいぶ松重さんねシュッとされてる方なのでそこら辺の違和感はあったりしつつもでもなんか納得させる作りになっていてそこら辺がうまく単にこう漫画のイメージのままやるんではなくって、一人一人の役者さんのイメージを意識してそこをうまくすり合わせていったんじゃないかなみたいなことを感じたりでそこはすごく感動したところではありましたね。
なんかさっき理想と現実って話をしましたけど、うん、この物語はまあ僕はまあいろいろテーマあるんですけどやっぱね努力ってなんだろうっていうのをすごくなんか考えましたね、
うんうん、
なんか漫画家さんって本当にこう日々っていうかまあ本当に家にこもってずっと頑張んなきゃいけないわけなんだけどうまくいく人、いかない人、成功ってなんだってことが本当によくわかんない世界で。で、俺はやっぱ室津吉さんがすごく印象的で、物語の中で、まあ見ていただければいいんですけど。
小木さんと文夫さんが演じる目倉山の龍さんのところで、まあお手伝いしてる人ですかね、沼田さん。
はい、で、なんていうかこう、まあね、その主人公はすごく元気いっぱいで、一生懸命が、体に染みついてる人なんですけど、でも、必ずしも成功させることができるわけでもないし、なんなら自分自身で何とかできるわけでもないっていう編集者という立場が、この努力ってものをどういうふうに受け止めるのかって、すごく面白いなと思ってて、まあだからその辺の、なんていうかな、人間のこのある断面を描いたという意味では、その努力って何だろうか、僕はちょっとね、このドラマを見て考えましたね。
そうですね。そこら辺、原作にもあった要素なんですけど、それをさらにこう肉付けしていってるっていうところはかなりあるかなと思いますね。あと、なんか脇役の方々も今見ると、結構現役で活躍されている方、まあ、2016年の作品なんでそんな前ではないですけど、これを機にではないですけど、巣立っていった方も結構多いのかな、みたいなことはありますかね。うん。ということで、まあ、個人的には、乃木さんの中での、一番好きな作品でもあるので、
泣いちゃった泣いちゃったやっぱり。
毎回泣いちゃうんですよ。僕は、重版出体の漫画でも毎回泣いちゃうので。
はいはい。
もう。でも、
泣いてるの見たいよな。
それこそ、空飛ぶ教室もそうですけど、かなり、まあ、コメディ要素強いじゃないですか。もともとの作品で、ずっとコメディ要素は強かったりするので、
どういうところで泣くのかね、知りたいよ、本当に。まあ、いいけどさ。
あ、泣かないですか、ポンさんは。
いやいや、だから、まあ俺も泣くけど、どういうところで、俺ちゃん泣くのかなっていうね、話。まあ、次行きますか。
なんか明確にこういう基準みたいなの、なんかあんまないんですよね。気づいたら泣いてることが多かったりするんで。
うん。
うん、そういうのはあるかな。
はい、次行きましょう。
うん、続きまして、獣になれない私たち、これ2018年10月期の日本テレビのドラマでございます。乃木さんのキャリア的には、日本テレビのドラマでは、2015年ね、10月期に、沖手上京子の備忘録という、まあ、新垣結衣さん主演のドラマで、やっててそれ以来っていう感じなのかな。で、まあ、この作品については、まあ、乃木さんのそれまでのキャリアの中で沖手上京子も結構面白いというか、まあ、新垣結衣さんの新しいキャラクターなんか名探偵ぶりみたいなものを見せるっていうところでは僕は好きな作品ではあったんですけど、なんとなくその今から振り返ってみたときに、乃木さんっぽい作品でもないのかなって、結構 向こうから依頼があってそれに応えたみたいなことが強いような作品に印象があったんですけど、獣になれない私たちはかなりその、まあ、逃げる恥が役に立つとかアンナチュラルとか、その後に続く作品の流れをかなり濃厚に感じさせるとか、まあね、オリジナル作品ですかね、原作がないオリジナル作品でもあるので、それまで TBS の作品で築いてこられた乃木さんの物語を作る構築するような脚本力っていうものが、他のテレビ局の他の演出のタイプでも、まあ、実現できるっていうことを、まあ、発揮した作品ではないかなというふうに思っております。まあ、そういえば、新垣結衣さんが主演されているドラマって、この数年、乃木さんの作品だけなんですよね。
うん。
知ってました？これ。
いや、わからん。知らん。そうです
か。間に、まあ、リーガルハイとか、コードブルーとか、続編ものの出演は、続いてるんですけど、2013年の空飛ぶ広報室から、あと2018年の獣になれない私たちまで、乃木さんの作品に4回連続で出てるっていう、なんかそこら辺の、荒垣さんが出るといえば、乃木さんが脚本するみたいな関係性がずっと続いていて、そこら辺もなかなか面白いなと思ったんですけど、それに、この作品においては、重版出題でも出演されていた黒木春さんっていうところの関係性、まあ元カノとしての黒木春と、まあ今彼というか、関係が続いている、キャラクターの新垣結衣さんという、二人のその、バランス関係、描写の対比みたいなところも、すごく面白いですし、単なるこう、ラブストーリーとして、主人公とか他の関わる人たちの恋愛関係を描くというよりは、かなりその、人間としての依存、それは恋愛関係を、以外でもそうだと思うんですけど、依存とか執着みたいなものの難しさ、複雑さみたいなことをちゃんと描こうとしているドラマだと思って、僕は結構毎回、面白く見させていただきましたかね。
はい。
ポンさんこれリアルタイムで見てたんでしたっけ？
うん。挫折した。
どんな感じでした？あ、途中で やめちゃったんでしたっけ？
うん。
そっかそっか。それってどういうところからとかって覚えたりします？
まあ別に乃木さんがどうっていうことじゃないと思いますけどね、うんうん、なんかシリアスなんだかどう見ていいのかわかんないから、まあ日テレの演出の問題なのかなと私は勝手に思いましたが、うんうん、いやね、テーマとかそういうことってあるんだけど、さっきの重版とか空飛ぶとかも思いますけど、やっぱ物語のそのテーマと演出っていうのがこう、やっぱり寄り添うように作られないと、なんていうかこう、作品ですとか言われるとかさ、なんか、こういう演出でやりましたみたいなことがやられると、うんうん、めちゃくちゃやっぱり見づらくなっちゃうから、うん、ね、これ評価割と悪くない作品だとは思うんですけど、僕はなんかこう、その、なんていうか、立ちすぎてるところが、なんかこう、見せられてる感がすごく強かったっていうのが、まあ、なんとなくあったのかな。うん、別にね、こう、ベッドシーンがあるとかそういうことは別に大した問題じゃないと思うんですけど、なんか、ちょっと僕はちぐはぐな印象を受けましたかね。当時多分。まあまあ、はい。
そうですね。まあ、そういうところもありつつ、そうだ。主人公はね、EC サイトの制作会社、まあ、IT 企業でお勤めの方っていうところがあったりとか、まあ、松田龍平さんがね、演じる相手役の、が、まあ、公認会計士、税理士事務所の会計士、税理士だったりするっていうこともあり、そのね、それぞれの仕事の話とかも、ちゃんと描いているっていうところも印象的でしたかね。基本的に乃木さんの作品は職業論というか組織論というか、会社の中の人間関係とかプライベートの関係とかをちゃんと対比させて、それぞれを細かく描いているところでも、描いている作品が多かったりもします。逃げ恥とかもまさしくそうですよね。アンナチュラルとかもそうだと思います。組織論とか、職場における人間関係みたいなことを綿密に描くのがうまい方だと思うので、 そこら辺も見どころというか、楽しめる要素ではあるのかなと思います。はい、まあ、すみません、なんかつらつらとただただなんか並べて読んでるだけみたいになっちゃいましたけど、まあその他にもですね、つい最近やっていた2020年1月期の小竹兄弟と四苦八苦、こちらまあ僕は乃木さんの明らかな新機軸というか、また新しい世界に踏み出されたなぁと思った作品ではあるんですけど、まあこちらもそれまでの作品を見続けてここに来るとおーって思ったりするところもありつつ、でもやっぱりレンタル親父という一つの職業論、職業について、考えさせるような物語もなっていたりとかして、そこら辺一貫して、まあ他の作家さんがそうじゃないというわけではないですけど、特に乃木さんは一貫して職業論、組織論みたいなことを意識してかなり描いている作品が多いんじゃないかなと思います。そこからすると、まあこれから公開されるミュー404も、まあ今までには多分おそらく扱っていない、警察のね、まさしく先週こちらのドラマ語りのコーナーでも扱いましたが、刑事物×野木雅子さんというところもありますので、そこら辺をいかにして描写していくのか、まあ刑事物警察を描いた作品っていうのがあまたありますけれども、その中でどういう今のね2020年の警察をどのように描写していくのかっていうところも非常に気になるところではあります。その他あれですね、2020年には罪の声という小栗旬さんと星野源さん主演の映画、そして2021年には、湯浅政明監督、アニメの湯浅政明監督作品犬王という作品でも脚本を手掛けられるという展開も含めて、すごく楽しみなところでございます。そんな感じかな。ちゃんと僕は語りたいことを語り尽くせただろうか。普段からね、ツイッターなどでも頻繁に情報発信をされていらっしゃる方ですし、最初の方でも言った通りノートでもご自身のページを持っていらっしゃったりするので、いろんなものを読みながら見ながら、改めてこう乃木さんの作品について、考えるというかね、振り返るいい機会にしてもらえればなと思っております。ポンさん、あと大丈夫ですか、なんか語っておくこととかないですか。
そんなブツブツに言わなくても、これどうですか ?404 はどんなことが楽しみですか。僕はやっぱり刑事物といえば、うん、踊る大捜査線ってさ、やっぱりこう、警察をサラリーマンの世界というふうに描いて、組織論を、うん、まあきっちり描いたっていう面白さがあったと思うんですよ。
うんうんうんうん、
で、アンナチュラルっていう作品も、実はその、その鑑識って、っていうところからその何死体を解剖するみたいな世界になって、まあ、そのシステムみたいなものが日本は実は遅れてるみたいなところを、うん、まあ彼女はそのテーマとして持ってたみたいなところが聞いたことありますけど、まあそういうなんていうかな、うん、ディティールの中に光るものとか、まだこれだから別に運動として変えようってことじゃなくて、やっぱその問題に対してみんな警察官がリアルに向き合ってる。やっぱ拳銃1個もらうの大変だみたいな話とかっていうのは、その警察の中のリアルだと思うんですけど、うん、そういうものをどうやって拾い上げて、僕らの共感できる物語にするのかなっていうあたりは、単にかっこいい2人がこう活躍するっていうことではないんじゃなかろうかって思ったりするんで、警察の新たな一面というのを見たいなっていうのが、まあ、イメージですかね。
そうですね。そこら辺の、まあ、さっき言った通り、組織論みたいなところも、新たにアップデートされることも期待されつつ、個人的にはやっぱまた、米津玄師さんが主題歌を歌うということで、それがどのタイミングでどういう感じで入れられてくるのかってことをまたね、注目していきたいな、なんてことは思っております。
はい。
はい。はい。ということで、今回はですね、週刊ドラマ語りで、脚本家、乃木雅子さんの作品について、お話しさせていただきました。お送りしましたのは、オレンジと、
いや、正解は、西田敏行でした。ポンでした。
タネラジ、また。